メッタのバスケ色に染まるラジオ。はい、どうも皆さん、こんにちは、こんばんは、おはようございます。メッタです。バスケ色に染まるラジオ第33回目の配信となります。この番組はバスケットボールを愛してやまない私メッタがバスケの魅力を一番としての目線からざっくりとお届けするラジオとなります。はい、今日ね、収録してるのは2022年6月12日なんですけども、まあ、タイミングとしては NBA ファイナルが、ゲーム4まで、終わったところ、それからね、特にね、まあ、決着がついてますけど、まあ、B リーグはね、ファイナルが終わりまして、ね、本格的なオフシーズンを迎えたっていう、ところですね。で、本来はファイナル2戦目くらい終わったあたりにね、本当は収録する予定だったので、ちょっと1週間近くね、まあ遅くなってはしまったんですけれども、まあこれはちょっとまあいろいろ理由というか、まあ言い訳なんですけれども、ね、まあまあファイナルがね、まあやってる間は中1日どころか中2日での試合がね非常に多くて、でその間バスケ以外のねことももちろんね、まあ普段仕事やってるわけですし、ね、まあファイナルの試合ない日のね使い方もいろいろ、まあ試行錯誤をねしているところなんですよね。まあ個人的にはね、もう少しね、まあ自分の、ね、バスケのスキルをねもう少し上げたいなというところだったり、まああとはね、まあ普通にね、まあお出かけして、ね、ちょっと YouTube 動画を撮ったりとかね、まあ、そういったことをまあしながら、そしてね、まあラジオもそろそろね、もう一回ゲスト会が欲しいなって思ってて、ね、ちょっといよいよね、久しぶりのねゲストの方をね、オファーができました。しかもねコラボ企画です、ね、その詳細は、まあ、エンディングの方で、ね、少し紹介したいと思いますので、気になる方はそちらの方までスキップしてもらえるといいかなと思いますけど、本編もぜひ聞いてくださいねとは言いましてもね、まあ、NBA ファイナルのね、まあ、ここまでの4試合のね、まあ、振り返りにはなるんですけどもね、まあ、ちょっと B リーグファイナルも振り返るね、ちょっとタイミングではなくなってはしまったんですけども、まあ、面白い試合が2試合ね続いて、ね、ブレックス優勝 でしたからね、間違いなく面白いシリーズでした。ということで今回は NBA ファイナルの方ね、フォーカスをしていきたいと思いますので、よろしくお願いします。
I'm down. Roy Machida is my favorite basket player of all time.メタのバスケ色に染まるラジオ。
レッチリ。
はい、それではね、早速 NBA ファイナル2022年、組み合わせは、ウォリアーズ対セルティックスになっております。セルティックスはね、カンファレンスファイナルでね、ゲーム7までもつれたね、マイアミヒートとの死闘を、ね、最後の最後ね、ヒートのまあ、反撃をね、振り切ってアウェーでね、勝ち切って、久しぶりのねファイナル進出、2010年以来のね、KG ピアース、ね、レイアレンがいたところのビッグスリー以来のね、ファイナル進出をねようやく果たしたわけですね。まあ、対するウォリアーズは、まあセミファイナルのね、グリズリーズがね、まあ、唯一格上というね、順位上は格上という相手でしたけども、ね、マーベリックスも、まあ、5戦で、ね、片付けて、ね、まあ、フォームアドバンテージを結果的に、取ったという形になりましたね。ボスの方がね、勝率ね、低かったですからね。はい。で、私のね、予想は、YouTube のね、ちょっと緊急ライブ放送で、ウォリアーズ4勝2敗っていうね、予想を、しております。で、今のところね、まあ、対戦は、成績は、2勝2敗のタイに、ね、なっております。なのでね、まあ、まだ予想はね、全然、まあ、ここからウォリアーズ2連勝はまだまだあり得るというところではあるんですけども、まあね、ここまでね、もつれてるっていうことは、まあ、それだけね、やはりお互いの、やはりね、戦力は、そこまで大きな差はないというところだとは思います。ただね、試合内容としては、まあ、ファイナルに限って言えばね、実はあんまりブザービーターとか、 ね、あの残り数秒で逆転とか、意外とそういうシーンって試合ってあんまりなくてですね、あの流れをつかんだ方が最終的に20点差とか、ね、10点差とか、あのそれで決着するという、そういった試合がね多くなったりして、まあそれはそれでね、あの途中の駆け引きも、まあ、含めまして結果的にそうなっているだけではあるんですけどもね、あの中身がねしっかり、まあ、あの48分間の試合のうち45分くらいはね、あのまあ濃かったりとか、そういう感じでも全然、まあ、あの飽きてないですし、ね、ウォリアーズもセルティックスもね、チーム全員で、ね、あのまあやり方は違いとね、やはり、まあ、あの攻守両面でね、あのお互い考えながらね、そして足を動かしながらねプレーをしておりますので、まあ、本当に見応えのあるねファイナルになっていると、ね、思います。はい、ということでね、まあ、あの初戦から、ね、一応、まあ、試合の流れをね振り返って、おこうと思いますけども、ゲームはねもう衝撃スタートでしたね。あのセルティックス120対108で、ね、アウェーで戦勝を、ね、したわけですよね。ゲバホヨはね、やっぱウォリアーズ推しが現地記者多かったようですけども、まあ、まあこれはね、やっぱりあの経験値とかね、あの、まあ、特にボストンはファイナル経験者が実はゼロっていうね、結構珍しいあの現象が起きてまして、まあ、ホーフォードに関してはね、あの今までやっとね、その、あのカンファレンスファイナルの壁をね、破ったばかり、というところになるまではね、最長記録でしたからね、そのファイナル出ていないプレーオフ出場試合記録、ね、あのっていう更新っていうね、ちょっとある意味不名誉な、ね、記録を持っていたわけですけど、まあ、それを打ち破ってね上がってきたわけです。対してウォリアーズはね、やはり2015年から17、18のね、経験がやはりありますからね、カリー、クレイ・トンプソン、そしてドレーモンド・グリーン、あとはイグダラもね、まあ、いますけども、まあ、基本はね、あのスタメン出てるビッグスリーの、ね、経験値は非常に大きい。何しろね、クレイ・トンプソンがここに戻ってきて、カリーもパワーアップした。ドレーはちょっとよくわからんという感じですねまあそんな感じに迎えたゲームワンでしたけども、ね、あの4コーナー途中までは非常にね、あの見応えのあるね、まあ、一進一退の攻防が続いて、まあ、その中で3コーターね、ウォリアーズが少し勢いをつけて、ウォリアーズが常にリードする形で進んでいたんですけども、4コーターね、早々にあのボストンが、ね、連続得点を、しだしたあたりから、3ポイントがね、ボストン全く落ちなくなりましてね、まあ、それまでもね、いいリズムで打ってはいたんですけども、特にフォーフォードをですね、あのボール回して、ね、あの最終的に彼が打つっていうね、あのパターンが増えた中で、3ポイント8分の6っていうね、なかなか、まあ、のインサイドプレイヤーがね、ここまで、ね、あのアテンプトもそうですけどね、あの確率よくね、6本も決めるっていうのはなかなかないと思いますね。しかもファイナルデビュー戦ですからね、あの結局チームトップ、いや、あのゲームハイではないな、うん、カリーがね、あの30点取ってから、ね、1クォーターだけ20点、ね、取ってましたからね、あの26得点ですか、ボストンのチームハイ、ブラウン24点、ね、スマート中あって、テイタムは、ね、12得点と苦しめられたんですけど、アシスト13、あのテイタムの、ね、アシストマシン化は、ね、あのここのプレーオフでも、ね、結構その見られてはいましたけども、ね、それきっちり答えるね、周りが、まあ、素晴らしかったですね、はい、まあ、それからね、ベンチからもデリック・ホワイトが21点ですか、まあここでしょうね、やはり、ね、ホワイトも8分の5というね、高確率で、ね、大事なところは、ね、あとタフショットもね、みんな決めてしまったっていうね結局チームの3ポイントの成功率が41分の21、5割をね、超えて、20本超えて、ね、5割も超えてっていうのは、相当な、まあ、現代バスケにおいても相当な確率だと思います。ね、ちなみにウォリアーズが45分の19で 42% でしたので、まあ、これはウォリアーズのね、お株を奪う感じだったところは、 でしたかね。まあ、4クォーターちょっとウォリアーズも若干オフェンス失速、ね、してしまったところもまあありましたしね、まあ、その要因はちょっとプールがね、本来シックスマンでね得点を荒稼ぎするプールが、9得点ですか、ちょっとねスリーも1本だけっていう、ちょっとここがブレーキになってしまったところがまあ大きかったかなと思いますね。他のオートポーターとかね、まあイグダラとかも含めて、ね、悪くはなかったんですけどもね。ただね、まあカリー、まああとウィギンズがね、コンスタントに活躍する中で、ちょっとやっぱね、一番大きかったのはやっぱドレイですかね。ね、スリーもフリースローも入らずね、まあ今日ついたつもりでね、アタックしてもね、ファールが深いなかったりね、まあファールなくてシュートがねじ込めなかったりとか、それでねちょっとかなりの苦戦をして、結局ね最終的にはファールアウトをねしてますし。ちょっとやっぱここは気になるところでありましたね。まあそれにしたってね、ボストンのあの勢いはなかなか衝撃的ではありましたね。はい。なのでちょっとこれはどうなってしまうのかっていうね、そんなまあざわざわする感じで始まったシリーズにはなりましたね。まあ、その後のゲーム2はね、まあウォリアーズがねしっかりとね、まあ、取り返しましたね。まあ、この辺のやっぱりね、ベストオブセブンは、本当にアジャストの試合が、ね、宿題の出し合いが本当に面白い、わけでしてね。まあ、やってる方からしたらね、もう3回も4回も5回もね、同じ相手ともね、ずっとやり続けるなんて、もう、もう顔も見たくなる、なくなるレベルだと思うんですけどもね。しかもね、やればやるほどね、今までやってきたことがね、研究されて、ね、他のことを考えなきゃいけなくなるっていうね、もう頭痛くなりそうですよね。で、このゲーム2ですけども、まあ、ここはね、3クォーターでね、ウォリアーズが得意の3クォーターでさらにね、勢いをつけて、そして4クォーターで早々ね、まあ、20何点差、30点くらいね、開いて、まあ、決着がね、もう早々ついたというね、そういった、展開になりました。まあ、この試合もねカリーが29点、取ってて、プールが復活の17得点、特に3クォーターはね終わり際のハーフコートからのブザービーターはねほんとすごかったですね。だからプールもねちゃんとアジャスト力あるっていうねところはまあ大きなポイントだったんじゃないかなっていうのと同時に、まあね、スタッツに現れなくても、ね、プレータイムを伸ばした、ね、選手がいます。ゲイリー・ペット2世ですね。セミファイナルでね、ちょっと左肘骨折でしたか、ね、その怪我から、このゲーム2に戻ってきまして、ね、攻守で、ね、かゆいところに手が届くような、ね、活躍をまた、ね、してくれてましたけども、本当になんかもう GP2 もうなくてはならない存在じゃないかっていうね、もうそういう感じでしたね。いやこれは来年お高くつきそうですね。はい、まあということで、ね、まあちょっとね心配なのはクレイ・トンプソンが3ポイント8分の1っていう、ちょっとここがね、気になるくらいであるんですけど、まあクレイならね、まあ打ち続けてるうちにね、まあ、決まっていく試合もあるだろうということで、私的にはね全然気にしていませんでした。そして迎えたゲーム3ね、ポストホームにね、舞台を移してですけども、この試合はねまあボストンホームの力がね、やっぱ大きかったような、気がします。はい。ウォリアーズがね、まあ、カリーの31点と、クレイがね、25点、まあ、スリー5本決めて、まあ、タッチ取り戻してきたかなという感じもね、したんですけども、ちょっとね、4クォーターね、またちょっと失速を、してしまいまして、ちょっと気になったのがね、だんだんだんだんカリーにね、依存する、オフェンスが増えてきたなと思ってて、まあ、結果的にそれがね、まあ、ちょっと悪循環になってしまったような、まあ、そういった試合だったような気がしますね。もう4クォーターの残り数分で、ガベージに突入、ね、してました。4クォーターが23対11ですか。で、ボストン、23点はまあ普通ですけど、ウォリアーズ11点はちょっと少ないですね。対するボストンが、ブラウン27点、テイタム26点、スマート24点、 まあ、これは すごいですね。KG ダンカン、あ、違いますね。KG ピアスで嫌だよね。ビッグスリーでもなかなか叩き出せないね。数字だったと思いますけど。で、あとグラント・ウィリアムスもね、2桁ベンチから取ったりとか。まあ、ローテーション入った選手がね、ちゃんと仕事をした、そういった、ね、展開だったかなというふうには思います。まあ、でもやっぱりね、ボストンのいわゆるね、ビッグスリー、まあ、得点源の3人がやはり活躍すれば、まあ、スマートに関してはね、まあ、ディフェンスの選手だったところからね、まあ、今年ディフェンシブプレーオブザイヤー取りながらね、オフェンス面でも、ね、存在感を出す試合が増えてるっていう、ところで、なかなかやっぱりね、こういう選手は厄介だと思うんですよね。しかも、点の取り方もね、結構、まあ、ほんとスマートな感じがね、ちょっと、しましたしね。で、最後にで気になったのが、カリーが最後に、ベンチ下がる直前のプレーで、ね、ルーズボールでちょっと、ね、足の上になんか、方法でしたからね、ちょっと体乗ってしまって、百何十キロがね、乗ってしまったわけだから、結構、ね、苦悶の表情を浮かべて、その後ベンチ下がってたので、これ大丈夫かなと思ってたんですけども、まあ、大丈夫でしたね。中1日でね、唯一迎えたゲーム4、すごい試合になりましたね。ね、土曜日のね、午前中だったからね、私はライブでね、まあ、見ましたけども、いや、この試合はね、まあ、土地の駆け引きもね、お互い、もうレベルも高くね、もうディフェンスも、引き締まったね、いい試合でしたし、ルーズボールとかね、そういった、もうテイタムとかがね、率先して、ダイブしたり、ウォリアーズもウィギンズがね、もうリバウンドで、もう、泥臭くね、貢献したりとか、ね、結局16リバウンドですか、17得点16リバウンド。これは、ね、もっとドラマン、ね、まあ、レブロンクラスのスター選手のね、スター街道をね、期待された選手としてはね、ちょっと面白い進化の仕方ではありましたけども。そしてね、まあ、クレイが、18点、まあ、スリー4本。まあ、プールが、ベンチから14点。まあ、ここまで言ってね、外せない選手がね、まだ言ってません。カリー。43得点。まあ40点超えはまあね、彼ならまあ普通にできる力はあるんですけど、まあ問題はその場面ですよね。まあで、今までもね、もうずっと見てきて、ね、怪我する前から、まあ似たようなプレーはね、いくつもやってたんですけども、ファイナルのね、まあやっぱり、ね、負けたらやっぱり王手をかけられるね、ちょっと、まあ緊迫感のある試合の中で、ね、カリーにやはりボールがちょっとゲーム3同様集まってきて、ね、カリーが点の取んなきゃいけない場面でしっかりね、取る。しかも、ね、フリーのシュートをね、決めただけじゃなくて、ね、ディフェンスがついててもね、もう、なんならもうファールをもらいながらねじ込むくらいの覚悟でね、3だったり、ね、まあ、思い切って言ってね、もう決まってたので、その後、カリーのね、あと、雄たけびの連続ですよね。もう、まあね、ファールもらえなくて、ちょっとストレス溜まってたのかもしれないけど、まあ、それでもね、まあ、あんだけね、感情をね、表に出すカリーは、なかなか見ないですからね。いや、これは本当に、ライブで見てて、よかったな、っていうふうに思いますね。ね、アジア圏の人のことをよく考えて、日本にもね、何回も来たことありますね、カリーは。まあ、もちろんね、まあ、もう、これは完全に私の妄想ですけど。まあ、ともかくね、ここでね、最高のパフォーマンスができる、ね、足の心配なんて、もう、頭から抜けてました、私。ただただカリーすげえってね、もう、後方の目で見てましたからね。画面越しに。まあ、そんなこともありまして、ね。まあ、4クォーターね、またこの試合4クォーターにね、流れが、決まったんですけども、28対19っていうね、最終4クォーターのスコア。これ、ボストンが逆にね、4クォーター途中から、アウトサイドがね、ちょっと入らなくなって、それでちょっと得点が止まってしまったんですよね。 最終的に38分の15だから、まあ、確率すればね、まあ、ほぼ4割ではあるんですけど、あのウォリアーズもねよりも確率高くなってた、トータルで言えば確率高かったんですけど、4交代決められなかったっていうのが一番大きなところでしたがね。まあそれがね一番ちょっとまあトータルスコアからはねちょっとまあ確認というかねちょっと判断できないところとするとね、あとはテイタムの23点っていうねスコアなんですけど、4クォーターがねあの沈黙ねちょっとしてしまったんですよね。まあそこはブラウンとかもねそうでしたけど、なかなかねリズムを作れなかったというところで、まあここはやっぱりね、まあなん、あの原因はちょっと、まあ私も、あのそんなに何回も試合見たわけじゃないのでね、まあそう簡単に説明はできないんですけども、まあ一つ、まあやっぱテイタムですかね、うん、テイタムがちょっとカリーに対してね、やり返せなかったっていうところが一番大きかったんじゃないかなというふうには思いますね。まあアシストをね、まあ、このプレーオフではよくやってますけども、やはりね、感じたときはね、自分で点を取りに行くっていうね、まあそういった、まあね、エースとしての動きがやっぱり必要なのかなというふうには思いました。まあそれを踏まえた上でね、ゲーム5は、日本時間火曜日、14日ですけども、ね、舞台はチェイスセンター、ね、ウォリアーズホーム、その後はまたボストンで、またウォリアーズホームっていうね、になるんですけども、まあ、このゲーム5はね、まあ当然大事な試合であります。ね、ホームは、サンフランシスコ、ね、ウォリアーズなんで、ボストンはまたね、これ死に物狂いで、ね、なおかつ、ね、カリー対策はもちろんね、またチームとしてのね、流れをまた、取り戻さないといけないね、なかなか厳しい状況、タイでありながらね、やっぱホームで、ね、連勝できず、ね、しかも、ホームで負けてそのまま、ね、敵地に行くっていう、やっぱなかなかきついんじゃないかなっていうふうに思うので、ね、カンファレファイナルのね、マイアミヒットが、まさにね、逆境のゲーム6、ボストンホームでね、神がかったね、まあ、ジミー・バトラーのね、活躍も、ちょっと、ありましたけども、まあ、本当にそれくらいの、あれからの気持ちでね、やらないといけないんじゃないかなというふうにはちょっと思いましたね。はい。いやー、これ本当にね、ただまあ今ね、この20分くらい今まとめようとしてますけども、本来はね、本当佐々木クリスさんの YouTube のね、まあでやってるね、まあ試合レビュー動画ね、みたいにね、もっと濃く濃くね。まあ、自分でペチャクチャ語るだけじゃなくてね、やっぱニコ生の中やね、皆さんと、まあもちろんそういう時間はね、試合の、ね、日の夜にね、やってはいるんですけども、ね、何回でもやりたいなっていうふうには思いましたね。あ、個人的にはやっぱりね、新鮮なうちに振り返る、ね、っていうのはね、結構大事なことだと思いますのでね。このラジオでね、本当に端折っていろいろ言ってるだけです。でもね、まあコメントの感じとかはね、まあ、まあ若干ネットをね、まああと SNS を見ると、やっぱ結構皆さんね、楽しんでいらっしゃる、まあようですのでね。まあそういう意味でやっぱり、ね、まあ当事者たちはね、当事者のウォリアーズファンを連れていくファンはね、本当に胃がキリキリする思いでしょうけどね、毎回。私としてはね、まあとにかくもつれてほしい。ただ怪我人はね、出てほしくないという、そういった、まあ、願いですね。まあ予想はまあ当たればいいですけどね、まあボストンがね優勝しても全然まあね、ちゃんと優勝する理由はね、あると思いますし、ね、まあもちろんね、その度はね、やっぱまずはね、ゲーム5、6をなんとかしないといけないと思うんですけどもね、まあどうなるかね、引き続き楽しみにしたいと思います。ただね、次回のこのバスケをいろいろつまるラジオの放送は、ファイナルね、終わった後、あとはドラフト終わった後にね、予定を、しておりますので ね、その時ね、どういった、ね、気持ちで、ね、振り返ることになるのかっていうのはね、まあ、まだ予想がつかない分ね、まあ、楽しみでもあり、まあ、なんか、若干怖くも、ね、ありますね。はい、ね、まだね、 ジョー大接戦っていうね、そういう試合はまだありませんしね、まあね、まあ、最初に言った通りで、ね、なかなか、まあ、ブザービタとかはね、起こらないっていう、ね、ちょっと法則が起きてはいるんですけどもね、また、ね、それに近いね、熱戦をまた期待したいと思います。はい、ということで、ここまで、NBA ファイナル2022の、ゲーム4までをね、振り返りを、いたしました。はい、どうもメッタです。さあ今日は何をやろうかな。バスケの試合見るか、やっぱり世界最高峰の NBA、それとも B リーグ、いやもう自分でバスケやっちゃうか。あーでもあのゲームやりたいし、このゲームもストーリー務めたいんだよな。それにいい天気だからカメラを持ってフラッと写真や動画撮りに出かけたい。じゃあ全部やっちゃうか。はい、そんな感じでね、ニコニコ生放送、 YouTube、 ブログなどあらゆる場所で顔を突っ込んでいる私メッタの応援よろしくお願いいたします。それぞれのリンクは番組概要欄からチェック。はい、ということで、ここまでお届けしてまいりましたバスケのよそまラジオ、第33回目の配信はちょっと早いですけどもね、まだ30分経ってないですけどもね、今回ここで、終わりにしたいと思います。本来は B リーグファイナルもね含めた、振り返りをねする予定だったんですけども、まあちょっと時間がねちょっと経過してしまったというところでね、まあただね、まあ、2試合とも熱い試合でしたしね、ブレックスのね比江島がとにかくねもうすごいプレーを連発をねしてましたんでね、はい、試合後のね嬉しい涙もね含めて本当に感動した、ね、ファイナルでした。でもってね、まあアワードも終わって、そしてねすぐにねオフのね、契約交渉ね結構移っておりますのでね、なんといってもね、まあ、まだ決まってない中では、金丸浩介選手ですね、島根にね移籍したばかりだったんですけども、まさかの契約解除ということでね、またね新しいチームでね輝く姿を、まあ、見れればいいかなというふうに思いますし、ね、まあ、ね、新しいねまたこの戦力だったり新外国人だったりね、またそういった楽しみもね B リーグにありますからね、まあ、また来季はね早くも楽しみではあります。ただね、まあ、しばらくはねまたオフのね代表活動、まあ、とかもねありますしね、女子はねワールドカップ本戦がね9月の、下旬からね始まりますからね、意外とまあオフでもね、まあ、楽しめる要素はねいくつかあるっていうことでね、まあまあ、NBA ファイナル終わって、まあ、ドラフト終わって、そしてね、4月からね FA のね、交渉、それがね一段落つけばねとりあえずは、まあ、サマーリーグはありますけどもね、私的にはね、まあ、完全なオフシーズンになるかなという感じにはなりますけどもね、はい、まあうまくねそのまたバスケ以外のねなんていうか趣味とかね、もうやりたいこととかをね絡めながらね有意義にね、過ごしてねこの夏バテしないようにね、まあ努力したいと思います。さて、ね、次回の放送の話をね先ほどしましたけども、その詳細について、ね、お話ししておきます。ゲストは、バカな小僧さん、またかと思われるかもしれないですけども、結構久々ですね、はい、ゲスト自体が久々なのでね、はい、収録日は、6月26日の夜ですね、日曜日なんですけども、何を話すかというと、題して、ロサンゼルスレイカーズ 2021-22 シーズン大反省会カッコ仮です、はい、これはね、まあ、バクさんが一応レイカーズファンということでね、今年うまくいかなかった、ね、レイカーズ何があったのかっていうところをね、まあ、バクの小僧さんのね、見解と、あとね、翔さんなんかのね、お便りをね、元に、いろいろ話していきたいなっていうふうにね、思っております。と同時にですね、バカな小僧さんが、MC を務めております、ポッドキャスト、バカな小僧のニーザ放送局ですね。そちらの方にもね、コラボということで、そちらに今度はゲストとして私が お邪魔することになりました。内容はね、まあ、まあ、バスケのね、ことに絡めつつも、このラジオとはね、まだ違った、 なんていうかそういう、ポジションというかね、まあ、視点で話ができればいいかなというふうには思いますね。まあ、どれくらいね、話伸びるかはちょっとやってみないと分からないところではあるんですけどもね。ただいずれにしましてもね、我々2人だけじゃなくてね、お便りが、ね、ありますと、ね、より話題も、ね、膨らむと思いますし、ぜひともね、まあ、こちらのラジオと新座放送局にぜひ、ね、お便りをいただければと思います、ね、リンクは、概要欄に入りますのでよろしくお願いします、ということで、次回の、ね、収録、ぜひ楽しみにしていてください、ではメッタでした。さよなら。